西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン営業スペシャリストの由美さんです。由美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はゲストとしてウェルネスルーツ代表ナチュロパスの河野かなえ様をお迎えし、お話を伺います。本日のテーマは栄養療法の妊活への関わりについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。先週に引き続きまして、ゲストはこの方です。ウェルネスルーツ代表ナチュロパス河野かなえ様です。河野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週の冒頭にも私ちょっと質問させていただいたんですが、はい、改めてここでナチュロパスとは、またナチュロパシーとは、はい、ということをぜひ皆さんにご紹介ください。
はい、ナチュロパシーとは今現在北米とオーストラリアで、存在している、まあ、学問であり、一種の医療体系です。
はい、
で、医療体系とはいっても西洋医学がメインなので、補完代替療法ですね、西洋医学と一緒に使ったりとか、簡単な言い方で言うと自然療法です。で、例えばナチュロパスとして私がじゃあ海外で何ができるかというと、はい、医療グレード のとても質のいいサプリメントを処方したりとか、
はい、
あと食用と、あと西洋ハーブ療法なんかを用いて、一人 の, そのクライアントさんの、全体ですね、全体ホールパーソン、その人のボディーマインドスピリット、体心精神と、あと社会生活であるとか、はい、関係性とかいろいろなものを加味して、その人に合った一つの方法じゃないんですね。皆さんそれぞれ違う形で食用とかのアドバイスをしていくような、そういうものです。
はい、はい、
実際にその栄養療法、言葉出てきてますけれども、その妊活への関わり、これについてちょっと具体的にどんなことがあるのかなっていうのをお聞きしてもいいですか？
はい、ホリスティックなその考え方の中で、英語で、あなたの体は食べ物からできてるっていう言葉があるんですけれども、はい、私たちの体すべて栄養から作られてますと、どんな小さな細胞もタンパク質と、脂質と、それから作られていて、エネルギーは炭水化物から糖質から取られたりとか、すべてが栄養から作られているので、もちろん精子も卵子も栄養をもとに大きく成長して、細胞として成り立つと、で、妊活に関して特に言うと、どういうふうに我々が働きかけるかというと、人間の体ってもう普通に子孫を残すようにデザインされている中で、はい、何事もその阻害要因がなければ普通に妊娠していくと、で、もし妊娠しないとなるならば、そこに何かその阻害要因が存在する。例えば分かりやすいのがストレスなんかがそうなんですけれども、はい、ストレスって例えばライオンに会った時の反応ですよね。ライオンが今目の前に来たら、英語ではファイトアンドフライト反応といって、日本語だと逃走逃走反応、まあ、戦うか逃げるか、だからそこで戦うために体がすぐ動くようになるか、それとも死んだふりするかとか逃げるかとか、どっちかを取らなきゃいけないと。そうすると生死に関わるので、はい、体はもうそのストレス反応が最優先なんですね。その時は消化機能も止まります。それでストレスずっと抱えてる人は消化ができなくなっちゃう。で、お腹 の不具合が出たりとか、まあ、要するにその体ってモードによって優先順位があって、ストレスはもう最大限最優先ですと。もちろんその時は生殖機能はプライオリティ下がっちゃうので、ね、優先されないですよね。で、栄養は全部ストレスに対する方に行ってしまうので、結局それがその栄養的な、阻害要因になりますと。そうするとストレスをまず対処しないと、はい、 体が本当に妊娠のための機能の方に栄養が使われなくなりますと、
うんうん、
なので一人のその方クライアントさんのコンサルテーションなんかするときにストレスがあるかどうかで、特にすごく難しいのが、はい、妊活されてる女性って皆さんすごくストレス抱えてるので、うもうその時点でストレスが、うん、
そっか、で、そうですね、
意外とストレスってあ嫌だと思うこのタイミングでビタミン B とかマグネシウムとかすごい取られてるんですね、気がつかないけど、あとビタミン C もね、
はい、
でカルシウムも流れていっちゃうし、はい、なのでそういう状態がずっと続いていくと、どんなにサプリ取ってたり、あと一生懸命ご飯食べてたとしても、そちらの方に栄養が流れていってしまうので、そこをこう一緒に探りながらストレスを改善する方法、もしくはストレスに対応する栄養を取り入れて体を妊活その妊娠できる状態に持っていくっていうのが、栄養療法での妊活に関わり方ですね。で特に細胞レベルで見ると、大体問題って慢性炎症と酸化ストレスが起こると病気にもなるし、細胞が病気になってしまうし、はい、あともしくはその子宮の状態とかも悪くなって着床できなくなるとかっていうのがあるので、炎症がどこか体のどこかで起こってるかどうか、もちろん子宮内膜症とかあったら炎症起こってるわけですけれども、その他にどこかで起こってるか、体全部つながってるので、はい、そういうのをチェックしたりとかして探っていきます。で慢性炎症って元をたどっていくと食事が原因だったりする、炎症性の食事とかがあるので、
炎症性の食事、
例えば一般的に良くないと言われているものがほぼ全てそうなんですけれども、はい、油、男性なんかで言うと油が多い食品、あと女性なんかで偏りがちな糖質の多い食品、糖の多い食品だったりとか、
スイーツとかってこと、
スイーツも食べ過ぎは
全然ちょっと、それでそれこそって思ってるけど取り過ぎは良くないよ
そうなんです、取り過ぎちゃうとやっぱり、特定の栄養素も取られていってしまうし、あと炎症を起こしやすくなってしまうの で、 あと加工食品とかの例えば化学物質とか、あと普段ねこうやって生活してるだけで結構空気からも化学物質とか、あと生活環境の中の重金属とか、そういうものが体の中に入ってくると炎症を起こしやすくなってしまう、酸化ストレスを起こしやすくなってしまうと、なのでそういうのを取り除いてあげて、取り除いてあげた上で必要な栄養を補給してあげると、食事を整えたり、そんな感じですね。
なるほど。そういったことを、個人の方からのお話で伺いながらアドバイスしていってるのが河野さんのいつもの活動なんですね。
全身の状態を、例えばお腹の状態、生理の状態、いろんなこと1時間半くらいかけるんですね、コンサルテーションって。でいろんなお話を伺って、ストレスの状態、家族関係とか、お仕事とか、であと食事ですね、朝昼晩何食べてるのか、普段で何飲んでるのか、でお肉の割合どんな感じかとか、細かいところまで聞いて、それでどこにその阻害要因があるかっていうのを探りながら、それで探していきますね。
さあ後半も引き続きウェルネスルーツ代表ナチュロパス河野かなえさんと一緒にお話をしていきます。さて由美さん、
はい、
はい、
そう、河野さんはオーストラリアでお勉強されてきているわけなんですけど、実際にオーストラリアのクリニックではどんなことがされているんでしょうか。
オーストラリアのクリニックでは、ナチュロパスだけのクリニックもたくさんあるんですけれども、大都市メルボルンとかシドニーなんかでいうと、もう不妊専門のクリニックとかがあって、でそういうところではナチュロパス、私たちの職業ナチュロパスっていうんですけれども、ナチュロパスとか、あとハリーの鍼灸師とか、オステオパスとか、あと中医学やられてる、漢方やられてる方とか、あとマッサージ、カウンセリング、あとお医者さんも含めて、皆さんが揃ってるようなクリニックとか存在してるんですね。で不妊治療されてる方がそういうところに来られたり、もしくは不妊治療があって妊娠されてる方とかもいらっしゃいますけれども、不妊治療がほとんどメインですね。なんでこう多角的にホリスティックにクライアントさんを見ていくっていうことができるようになってます。で去年一昨年かな、2019年に一つメルボルンの大きな大手のところを訪問したんですけれども、一緒に話していて、私も結構15件ぐらいかなケース取ってるんですが、不妊のケースって。でそんな中で彼らと話をしていた時に、やっぱり一人一人やること全部違うと、個人個人やり方が全て違って、一つのやり方はないっていう話をしているんですけれども、一つだけ共通して言えるのが、 きちんとプレコンセプション期間を得て栄養的に整えた場合は妊娠の合併症も少ないし健やかな妊娠期間を過ごすことができて、はい、あと生まれたお子さんも健康で穏やかなことが多いと。そういうしなかったら結構こうキーってなっちゃったりお子さんもいらっしゃるんですけど、はい、ちゃんとやっていると穏やかなんですね。だから育てやすい後が、でそれは私も同じ印象です。
そうなんですね、そこまで影響があるものなんですね。すね、じゃあ、まあ、実際今日の夜明日からとか何からやっていいのかなってちょっとアドバイスとかってありますか？
さっきちょっと触れた炎症性の食品をもし普段取られてるようだったら、これで一番結構大きい問題ってグルテンなんですよね。小麦、精製小麦ですね。だからパン食べてらっしゃる方すごく多いと思うんですけれども、ちょっと我慢して3ヶ月だけパンやめるとか、
米粉パンとかは、
米粉パンはいいんですけど食べ過ぎちゃうと糖質高くなっちゃうので。
なるほど、
だから前と同じ量食べちゃうとダメなので、ご褒美的に週1回とか、制限するといいと思う。あとそうですね、精製小麦と一般的には精製小麦と乳製品は一度控えてっていう、遅延性食物アレルギーっていうものになりやすいので、控えてもらったりすると、ちょっと体が軽くなってくるかなと思います。でそうしていって、でもしそのストレスなんかがあるんであればストレスマネジメントをきちんとする、一般の市販のね、妊活用のサプリメントを取ってもいいですし、でプラスその生活をちょっと見直して、時間の余裕を持って自分のための時間を持つ、さっき言った通りストレスが一番大敵なので、男性も女性も、なのでそこから始めてみるのもいいかなと思います。
私河野さんの SNS 拝見してるんですけど、ご自身もすごく気をつけられてるのすごくよくわかるんですが、お部屋にすごいいい香りを焚いたっていうのを見たんですけど、覚えてらっしゃいません？
アロマのせいですか？
アロマ？でやっぱりそういう匂いもちょっと置くだけでストレスが解消されたりしますよね。
ラベンダーとかすごいリラックスするので、ラベンダーって精油でもその枕の横にちょっとティッシュに一滴垂らして枕の横に置いたりとか、ですごいリラックスしますし、あとラベンダーティーなんかも、取り入れやすいですけど結構リラックスするんです ね。
そういったことでもこうなんでしょう、身近に取り入れられそうですよね。あと食べるもの以外で何かこうアドバイスというかこれはいいんじゃないかっておすすめはありますか？
よくその私のコンサルテーションの中でも行うのがやっぱりデトックスをしてもらうことも多いです、で、どうしても今の生活だと普通に生活してるだけでいろんな化学物質とか入ってきてるので、重金属しっかりたまりやすいんですけれども、それを例えば、ファスティングだったり断食だったりとか、あと一緒に、断食終わった後とかに岩盤浴に行ったりとか、いっぱい汗かいて、米ぬか酵素風呂とかもとてもいいのでそういうので汗かいてデトックスしていくっていうのも必要かなと思います。でなぜならば、女性の体は結局もう妊娠してしまった後ってデトックスの機会なくなっちゃうんですよ、もちろん妊娠入っちゃうからデトックスできなくなっちゃうので、でその後によく聞かれると思うんですけれども、生まれた後に母乳初めて出た時にいろんな重金属、脂溶性なので母乳っていろんなその化学物質とかも出てっちゃって、だから一番初めのお子さんとかがその母乳飲んで、それが移行してっちゃったりするので、なのでできれば初めにプレコンセプションの時にデトックスしてしまって、妊娠、妊活に入るっていうのが一番ベストかなと思います。でもさっき言った例えばその2、3日の断食でもいいですし、あと汗流したりとかそういうことでも十分デトックスできるので、
心もデトックス、
心も体もデトックス、
そう最近そのファスティングっていう言葉をいろんなこう、雑誌だったりとか、インターネットでも見るんですけど、もうなんか方法論もいろいろ、
そうです、
情報がいろいろあって、何をが正しいのかしらって思いの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
なかなかね、もし体がすごく弱い状態とか病気をされてるようだったら、ちょっと危ないので、ちゃんとお医者さんに相談してやられた方がいいと思うんですけども、若くて健康な方でしたら、1日から3日ぐらいのその断食、例えば酵素ドリンク使ってもいいし、水断食でもいいし、いろんな方法があるので、あと週1の断食とかも いいですね、いろんな方法あります。ご自身にあって皆さんそれぞれね、合う断食方法また体によって違うと思うので、いくつか試してみて、ただくれぐれも断食中に岩盤浴とか行かないように
そうですね、
ちょっとヘロヘロになっちゃうので
逆に疲れすぎちゃいますね、
ちょっとねきついですねそれはね
河野さんご自身はどんなことにハマってますか？
私は米ぬか酵素風呂にハマってます。
米ぬか酵素風呂は私は入ったこと一度だけ昔あるんですけど、リスナーの皆さんにどんな米ぬかの酵素風呂ってどんなものかしらって多分思われてる方多いと思うんですが、
米ぬか酵素風呂って私もともとアトピー体質なんですね、でアトピー体質なのでこう結構デトックスが難しい体質です、弱いというか、でそれで行き始めたんですけど、米ぬかを使ってあれ自然に発酵していくんです、で発酵していくと熱を持ってサウナ状態みたいになってきますと、でその米ぬかがたっぷり入った、大きな桶の中に自分を裸で入れて、でそこで15分なんですけれども、米ぬかに包まれて寝てると、その後1時間ぐらい発汗が止まらないみたいな、汗をかいたりとか、あと米ぬかの種類によっては皮膚が柔らかくなったりとか、米ぬかってすごい皮膚柔らかくしてくれるので、すごくデトックスにはとてもいいと思います、
米ぬかのこう独特の香りもするんですよ ね、 ね、 そうなんですね、
もう米ぬかの種類によってその香りも全然違うので、ぜひ試してみてください。
ゆみさんやられたことありますか？
私はね実はないんですけど今ちょっと興味津々です、
はい、2週にわたって、河野かなえさんにお話伺ってまいりました。最後にですね、リスナーの皆様にぜひメッセージいただけますか？
はい、食生活を変えるとか生活習慣を変えるってとても厳しく聞こえるかなと思うんですけれども、ちょっとやってみるととてもその効果が体感できると思うので、とても気持ちも体も軽くなっていくので、ストレスにもすごくいいですし、ぜひ皆さん取り入れてやってみていただけるといいかなと思います、で私のコンサルテーションも受け付けてますので、インターネットで、ナチュロパス河野かなえ、ひらがなでもいいので入れていただけると私の情報が出てくると思います。
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。2週にわたってご出演いただきましたウェルネスルーツ代表ナチュロパス河野かなえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日はウェルネスルーツ代表ナチュロパス河野かなえ様をお迎えしお話を伺いました。またアイジェノミクスジャパンのユミさんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。